はい、7月6日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお
願いします。さあ、というわけで、はい、本日はベンビさんのお誕生日ですかね。
あ、そうですね。今日はだから、
そうなんですよ、
今日もう朝大峰栄さん、高橋さん栄と書いて高橋、
はい、
高橋さん誕生日おめでとうございますって LINE でおめでとうメッセージ送りました。
あれ、送ったんですか。
うん、で何歳になったのって聞いたから86歳になったから、はい、もう100歳まで頑張ります。
いやね、
源太郎さんがね
源太郎さんですからね、それはね、
セミ食べるね。
さあ、もうね、大先輩のベンビさんも誕生日を迎えたんですけど、
う
ん、あと2日で、うん、この FM 那覇さんも20周年ということで、
ナーファ、
ナーファ、
ナーファの日、ナーファの日、ね、ナーファの日、
そうそうそう、いや、すごくないですか。
そうですね、
20年ですよ。
ねえ、
これだから、まあ、ジャガネーとかよりも年上じゃないですか。
あ、
ジャガネー生まれる前からやってるみたいな感じなんですか。もともとこっちじゃなかったんですよね。
う
ん、
そうです、
首里にあって、首里あって、そこからこっちに移転して。
そうですね、でも首里の方もまだスタジオ置いてますよね。ありますよね。
そうなんですね。うんうんうん、もう僕らはこっちに来てから、そうそう、しか知らないので、
その、ね、6時からのオリジンアワーは、はい、もう結構長くさせてもらってるので、うんうんうん、もうだいぶ長いお付き合いだと思います。
うんうん、ね、その首里時代にある時から、まあ、うん、みんな行ってるみたいな、はい、いう話も聞いてますもんね。そうそうそう、ということで、もうおめでたいんですけどね。うん、
はいはい、
なんかバルーンアートも
ね、すごいですね。
そう、オリオンリーグの方がなんかやってくれたみたいな感じ。
そうなんだ、すごい。
なんか本当に
こんなことができる男子なんですか、オリオンリーグさんは。
そう、男子系で。
すごいね。
なんか、まあ、軽く、うん、パパってできますよみたいな。だから、あ、じゃあお願いしていいですかみたいな、うん、まあ、軽くやってくれるのかなと思ったら、
こんなに大体
的に、ね、やってくれたらしくて、
バルーンがいっぱいね。
そう、ちょっと感動するよね。で、多分まだ見てないと思うんですけど、大城くまさんのバルーンもあるんですよ。
う
ん、
あ、本当に。あ、ちょっと後で見てみよう。
これがまたね、可愛いんですよ。
くまさんがなってるから。
じゃあ、多分ね、今想像してる10倍うまくできてます。
うん、あ、そうなの。
最初これ見た時、うん、なんかプードルとかあるじゃないですか。
うんうん、
そっち系の人形だと思ってパッて見せられたら、本当に、うん、顔も描き込んであって、うん、めちゃくちゃ似てるんですよ。
うんうん、
ちょっと一回見てほしいですね。だから、まあ、写真撮って、うんうん、ツイッターにでもありますので、
そうです
ね、はい、そうそう、ぜひね、見てほしいなと皆さんにも思うんですけども、ありがたいですね。
はい、
さあ、皆さん来てくれてますね。柴弘さんですね。先生風神のリーエとリクエストの、ちょっと待って、これ何、太郎患者と二郎患者。そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、おやっとさ、青色吐息のちむどんどんおじさんじゃっとということで。
いいですね。
ありがとうございます。ちむどんどんおじさん、また今日も来てくれてますね。はい、ありがとうございます。さあ、円楽さんからですね。リクエストはいつも帽子だな、ディギーモーカこんにちはということで。
あ、うわーですね。
あ、わかるんですね。いや、もう結構ね、円楽さんとね、このマングーさんのね、
うん、
波長が合いそうなね。
そうなんですか。
そうそうそう、好きそうなね、ラッパーとかね、そっち系の音楽とかね、うん、合いそうな感じなんですよね。
うんうん、
全然わかんないです、ディギーモーカ。ちょっとさあ、ありがたい限りですけども、ありがとうございます。さあ、うん、先生封じって言われてますけど、どうしたんですか。
今日メガネ、いつもコンタクトなんですけど、今日はメガネですね。
あ、そういうことか。
そうなんですよ。
そう、いや、これはもうなんかちょっとお色気狙いですか。
いや、なんとアレルギー性結膜炎。
ちょっと
どういう、なんですか。
なんか
アレルギー性結膜炎、
目の
目が真っ赤になってしまって、昨日ね、2、3日前から目が痒いなと思ったけど、
はいはい、
昨日の夕方ぐらい、あ、これやばいなと思って、目が、はい、なんかこのコンタクトがかなり異物感みたいな感じになってるから、かゆいし、やばいやばいと思って、もうすぐ取って夕方に、そしたらもうさらにまたかゆいっていうか、
あ、そのコンタクト取ってもまたかゆいと。
そうそうで、念のため市販 の目薬かけたんだけど、
ね、
それを入れても、はい、点眼しても、かゆいさが止まらない、やばいと思って、あ、もうコンタクトもこれつけれないなと思って、今日眼科に行ったらアレルギー性結膜炎ですと。
これね、僕もアレルギー性結膜炎持ってるんですけど、
う
ん
う
ん、そう、めちゃくちゃ痒くなるんですよ。
痒いわけ、
目が痒いんですか。
痒いよ、だからもうこんな痒いちゃうんだよね。
で、一番大変なのは寝起き、
うん、
何も考えてない状態で、うんうん、あ、眠った、起きたと思って目かいた瞬間に痒くなって、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
でもう目が真っ赤に、全部充血して真っ赤になって、
何アレルギーなんですか。何かのアレルギーってこと。なんかのあれ、なんか猫アレルギーとか犬アレルギーとかあるじゃないですか。
それとはちょっと違うんじゃないですか。
違うんだ。
結膜炎なんだけど、うん、そのアレルギー性だから急にパッて出てきたりするような感じじゃないのかな。
何かに多分 触れてそういうことが起きてるのかもしれないし、
今まであったんですかそんなこと。
あるある、
もう、あるんだ、
うんうん、もともとちょっとそういうアレルギー性のものを持ってるから、季節の変わり目とかちょっと疲れ気味になったりとかするとこういうことが起きたりとかして、
しかもなんか こんなことも、もう皆さんは多分こんなことなかなかないと思うんですけど、あの緑のカエルいるじゃないですか、
うんうん、
あの普通にまあよく
ピョンピョン
ピョンピョン飛ぶようなカエル、うん、あれ触った手で目をこするとアレルギー性質になるらしいんですよ。
ああ、そうなの。
そうだから多分僕それだなと思ってて子供の頃もう本当超田舎で育ってるから、うん、もう子供の頃にその辺の道にいるカエルとか触ってでそのまま多分手洗わずに目触ってるんですよ。
あ、そう、カエルが代表的なもんな
の。いや、そうなのか分かんないですけど、僕がその病院行った時にはなんかカエル触ったみたいな言われて目で手こすったとか言われて、あ、ね、まあ、カエル触った後に手洗ってから目こする分にはいいらしいんですけど、うんうん、なんかそういうのがあるらしくて、
あ、でもね、動物飼ってるペットとかからそういうのが移ったりとかいうことも、まあ、ありうるので。
何飼ってるんですか。
いや、ペットは飼ってないよ。ペットは飼ってない。
ペットは飼ってない、
うん、飼ってないけど、でも季節の変わり目とかにそも出てくるんだよね、うん、アレルギー性だからちょっと薬になってる部分もあると思う。だ、
花粉症とはまた違うんですよね。
じゃあ沖縄ね、花粉ないから花粉症にはならないと思うんだけど、
花粉でもあったりするんですかね。
あると思う。
あ、
花粉症でも目がかゆいとか、もう鼻水がずっと止まらないとか。
僕花粉症も持ってて、もう鼻水ずるずるなんですけど、うん、家の周りが全部杉だらけなんですよだから実家に帰ったら今めちゃくちゃ目もかゆいし鼻も痛いみたいな。だからあの実家で暮らしてる時地獄だったんだなみたいな沖縄はマジでだから俺目かゆくならないですもん、
う
ん、
あ、そうなん
です。大阪もそんなに、うん、なんていうんですかね、かゆくなるあれはなかったですね。
う
ん、だからまあ自然あるところに行ったりしたら、
そう、それがねあるかもしれない、ね、
そうそう。じゃあこれちょっと大変じゃないですか、アレルギー
清潔を。だから今日なんか1日4回目薬を入れなさいとかさ、そういうのがあるから、それまあ一応守って、ちょっと左目が特にかゆいから、まあ、ちょっと多めにやっていいって言ってたから。
コンタクトはもう入れれないもんなんですか。
あ、この時はやるとね、なんていうか、異物、このコンタクトをつけてるっていう感覚が異物感になって感じる、
はい、ある感じがするってことです
か。そう、ある感じがするし、なんか余計なんか綺麗に装着できないのが分かるわけ。
へ、
うん、し、もうなんかやっぱ痒いからなんかコンタクトつけてられない。
かといってコンタクトつけてなんか目こしたりしても危ない
ですか。そうそう、目薬も入れられないしね。
あ、そうなんですか。
あ、じゃあ市販の薬とかはコンタクトつけたままなんかできる、
はいはいはい、
もう言い出すもあるけど、はい、もう今もね、結膜炎になってるからこれでコンタクトもつけれないし、
はい、
点眼もできなくなっちゃうから。
ちょっともうなんかあれですよね、このリエさんと、まあ、もうオリジンチャンプルやってから、うん、もう1年ぐらい経つじゃないですか。毎回なんかこのちょくちょく体に異変起きますよねムチ打ちなったり目なったり、なんか喉がどうのこうの。
手も怪我してなかった。
手も怪我してなかったかな。
あ、だからこの首からさ、あ、で、そうそう、やけどもしたね、
うんうん、そうだ、やけどもしてたなんかね、ちょくちょくリエさんのあのネガティブなところがどんどん
あららら
ねえ、いやいや、まあでも逆にね、あの、うん、眼鏡でセクシーな感じで、
あ、そうです、
先生風神でやってますので
もう ねなんか久しぶりに今日眼科でなんか、うん、視力検査とかさ、
はい、
あのこの丸いあのところの空いてるかとかやったりとかなんか気球の写真が見える、
どこまで見えるのか
とか、なんかこの風がプッて吹いてきて眼圧っていうの
なんかそれ
あるんですよ。
眼圧検査があるわけ。眼圧、眼底検査っていうのかな、
目の
圧をどれくらい感じ取れるかみたいな。
しょぼしょぼなってたら多分ダメってことなんですよ、
ね、そうそうそう、だからちょっとまぶたを少し上げられるから風がプッて
であれですよね、なんかこの風が来たって感じたら言ってくださいみたいなやつですよね、
うんうんうん、そうそう、
でだから風感じてなかったらその眼圧が良くないみたいな、
うん、
だから本当にピッて、本当にピッっていうような風が来るんですよ、うん、絶妙な、
は
あ
は
あ、もうやってる時これ何の検査かってずっと思うけどもう必要らしいんですよ、
うん、
やったことないですか。 ない
かもしれない。
目見開いて、ね、いつ来るか分かんないのにピッて来てあ、来たみたいな。
怖
っ。いや、めっちゃ怖い。いや、目の検査ってちょっと怖くないですか。
その
どうやっても見えてるじゃないですか、
うんうん、
そうだからこれ目の検査もうちょっとどうにかできないのかなみたいな。
まあまあそうね、今日もなんか最終的にはちょっとなんて簡単なレントゲンみたいのも撮ったわけ。あの病気が、
はい、
なんか白内障とかさ、
うん、
なんかいろんな目に傷が入ってたとかそういうのって、はい、そういう写真撮らないと分からないみたいな、それも撮ったりとかして、 流れたら緑の光を見てくださいみたいな言って、緑の光がパーンと光るから、それってあーってなるけど、でも開けとかないといけないから
あれで目悪くしてないですか。
眩しいから目つぶりたくなるさ、
はい、
だけど開けとかないと取れないから、もうここもまたまぶた上げられてから
じゃあもうまぶたのね、裏見られまくりですね。視力検査ちなみにどんくらいあるんですか。視力はいい方なんですか。
いいよ、私 0.08 とか。
もう何も見えないさ。
もうじゃあやばいですね、コンタクト。
コンタクトつけないと、だからもうね、このメガネもつけないと。
運転もままならないぐらい。
うん、だからこう外すと、もう二人の顔がぼやけて、ぼやけて見えるわけ。どこに目とか鼻とかがあるのわかるよ。
そんなレベルですか。
わかるけど本当にぼやけている。
くっきりとは見えないというか。
うん、だからなんていうの、メガネを外すと、なんか窓ガラスに雨が降っていてぼやけて見える
みたいな。いやもうすんごい見えてないですね。
うん、見えてない。
いやもう僕は視力ほぼ 2.0 ありますから。
そうか、お前よかったよな、
目鬼ほど。だからあの視力検査でもう見えないっていう人の気が知れないというかもうあのでっかいのから始めるじゃないですか、うん、はいこれどこ開いてますかと、うんうん、もうバカにしてるのかと思うこんなもん答えられない人いないでしょうと思ってたけど、普通に目が折れそう、あれが見えないっていうから。
見えないんですよね。
そうそう、だからこのなんていうの、だんだんこの C の、 この開いてるところが右なのか左なのかっていうのを、はい、だんだんこの看護師さんがだんだん後ろに行っていって、
はいはい、
バックしていきながら遠くなっていくじゃない
。
そういうタイプなんですか。
皆さんどこの病院行きますか。
じゃあ近いところから、だから視力が弱いから近いところからだんだん遠くに行って、最終的にはあのでバンだよ。
あ、そんなにやるんですか。なんか今時ってなんかこの見て、
ああれ
そうカシャカシャって変わるような、
ああいうのもあるけど、
あこの近眼とかもあったりするんですかね。
そうそうそうそうそう、
アナログな
ね、アナログな方法で、うん、看護師さんがちょっとずつ後ろに下がって
ちょっとずつ なんていうの、なんかカードみたいな、
はい、めくってみたいな、
めくって、はい、右左とかっていうのだんだん後ろに寄っていって、
そんなアナログな、
で最終的にはこの盤にこのランプがついて、それはどれですかみたいなのがだんだん下に下がっていく。
もしかしたらその盤までたどり着けない人もいるってことですね。
そうそうそうそう、だからこのカードを持って前からだんだんバックしていって
最終試練みたいなのがバンなんです。だその前で脱落する人もいるってことですね。
あ、いるはずよ。
このこれも見えません見えません、あじゃあもうここで見えないねみたいな、
うんうんうん、
そんなことあるんですか。
あるだから結構このバン、あのカードに書かれてるこの C のマークは、
はい、
大きいわけ。
あーはーはーは
ー、この iPad ぐらい大きいわけ。
いや結構でかいな。あ
これをだんだんこう
ちっちゃくして、
ちっちゃくじゃなくてなんか向きを変えるわけ。
あ
ー
なるほど。
向きを変えていきながら後ろにバックしていって、はい、右ですか左ですかみたいなのをやっていって
この看護師さんが変えた雰囲気で、あ、今上になんかもっと看護師さんもあれですか、後ろでクシャクシャって隠したりして、
そうですね、このカード自体を取ったらこの、
あ、なんていうの、くるくるってひっくり返せるようにな
ってる。ひっくり返して右とか左上下にこう変えるだけだから、
このなんか怪しさ満点。そんなのあるんですね。
あるあるある。
いやでもだから視力検査とかもね、難しいですけど、うん、なんか今聞いたのなんかあれあるじゃないですか、視力が良くなる手術、レーシック。
あ、レーシックね。
あのレーシックの手術、僕初めてその聞いた時、うん、やったって人がいたんですよ、
うん、
でその人が本当に 0.0 何だったのが、うん、視力が 1.2 ぐらいまで回復したと、
うんうんうん、
ただその話聞いた時にもう俺は視力悪くてもいいかなって思うぐらいの内容だったんだけど、うん、起きたまま、うん、あの目こう開かれるというか、まあ器具でね、開かれて目開いてるじゃないですか、うん、そこにこのキュキュキュキュってこの摩擦みたいな消しゴムみたいなやつで磨くらしいんですよ、眼球
を。怖い。
でこれ起きてる時に近づいてきてキュキュキュって本当にまあ表面ギリギリを磨くのか分かんないんだけど、で磨かれてその視力をまあ良くするみたいな内容らしいんですよ。これ聞いた時に考えられないなと思って、
うん、
この近づいてくるときとかもう拷問じゃないですか、
もう。そうだね、怖いね、どうしようもないもんね。
そらさん、なんてい
うの、ね、あ分かる、あの上向いたりとかも反射で黒目が違うところに行きそうな感じですけどね、
うん、
追いかけるんじゃないですか、それも
逃がさないような黒目逃がさない
ような技術でやってるのか分かんないですけど、もうそれ聞いてどんな手術なのかなみたいな、まあ、でもいろんな手術の方法あると思うんですよ、その視力良くするみたいな、
うん、
で視力が良くなるなんて考えられなかったじゃないですか、
うん、
それがまあ一応このキュッキュッキュッだけ
で、ね、な
るみたいなんで。
へー、でも著名の田舎に行ってから、
はい、
あっちで、
そうですよ、
草原とかなんて山とか見てから、
あっちで5年過ごしてみなさいよすぐですから、タケノコ掘りしてるときに遠くにイノシシが見えたらすぐに逃げないといけないですから後 これ本当に
イノシシ見たことある、
イノシシ見たことありますよ、タケノコ掘りもやってたんですよ、うん、その時にすごい遠くにイノシシいるんですけど、うん、あいつら本当ちょっとつ猛進とは言いますからね、めちゃくちゃ速度速いので突っ込んできますからだからもう早く逃げないといけないっていうのがあったりするんで、
なるほど、 近づいてきて逃げたらもう遅い、
もう遅いです、もう、うん、もうあっちは勢いもついてますから、
見えた時にもう逃げないといけないんだ、
そうそう、まあ、そもそもこうタケノコ見つけること自体が難しいですからね、あの上にバーンってちょっと出てるタケノコイメージわかります、うんうんうん、なんかあるじゃないですか、うん、あれも食べれませんから、
は
い、
あ、そう、
伸びてるのは、
そうそうそう、あの土の中からちょこっとだけ出てるんですよ、うん、頭が、三角の頭が出てる、うんうんうん、それを掘って、うん、食べるのが美味しいんですよ、あのもう大きくなると硬いんですよ、うん、そうそう、竹になっていくから、うんうんうん、そうだから竹の子を探すことから始めないといけないですから視力良くないとできないですからね、これも、
あ、なるほど、
そうそうそうそう、だから本当5年来てあの生活してもらったら、うん、でもあの薪でお風呂炊くじゃないですか、火見るといいって言いますからね、心も落ち着きますから、
あ、
はい、一回田舎暮らしをして、
イノシシ倒したいな、
いやー、イノシシはね、
強い
強いよ
イノシシなんか待ったなしって感じだから、
いや待ったなしだし、豚も強いの分かります、
あの、う
ん、もうほぼ筋肉というか肉じゃないですか、
うんうん、
で、あのあれで200キロとかあったりする豚もいるじゃないですか、うんうん、あんなね突進されたら終わりですよ、もう
結構足速いの豚って、あんななんていうの、体は結構大きいけど足はちょこちょこしてるじゃない、
まあなんですかね、野生にある豚だったら速いと思います、あのあもうぎゅうぎゅう詰めの中で飼われてるのは、あれ
養豚場の、
養豚場のあれはストレスを与えることで丸々太らせる作戦ですから、
うん、あ、そうなんだ、
鶏もそうですよね、この狭い場所で鶏入れてその卵を産ませるみたいなのもあるみたいなんですよ、うん、だ、ま、ただイノシシはもっと強いですね、うん、筋肉の塊
顔もなんか怖いしない
や顔も怖いな、豚はまださちょっと優しさというか、うん、怒ったら怖いタイプのやつだけど、うん、もうイノシシなんてもうその辺歩いてるヤンキーのお兄ちゃんたちと一緒ですよ、もう、
あ、
めちゃ
威圧してるもんな、なんか、
いや完全に最初から喧嘩打ってきてますからね、うん、そうそう、だからこん、まあ、だからこの僕の方でね、あの暮らしに来てくれれば
イノシシは食べれるのかしら、
イノシシは食べれますね、あのボタンラーメンっていうのがあってですね、ただこれも、まあ、これちょっと言っていいのか分かんないけど、僕が食べに行った場所はなんですけど、うん、イノシシの肉が出てくるんですよ、
うん、
要はあのチャーシュー、うん、出てくるんですけど、はいはい、あの毛がつきっぱなしで、
あらら、あ、それはちょっとな、
そう、あの
やだわ、
なかなか処理しづらいらしいんですよね、
で、
そうなの、なのか分かんないけど、なんか、まあ、俺が行った場所はなんだけど、でそのイノシシの、うん、このチャーシューが出てくるラーメンですと言われて、うん、家族で食べに行って、うん、楽しみと思って行ったら、もうちょっとシャリシャリするんです、この何ですかね、このあれを食べると、
そうでしょ、
いや本当ですよ、ただまあ美味しいは美味しいですし、うんうん、ボタン鍋とかもあるから、
へ、
イノシシも一応食べるのは食べますよ、
あ、そうなんだ、
そうそうっていうのがありますけどね、うん、さあ、じゃあ皆さん来てくれてるので、うんうん、どんどん紹介したいと思います、
うん、
この人来てくれてますよ、
え、
どうも、1990年6月に新日本プロレスへ入門、うん、11月7日に和歌山、岩出町立、町民総合体育館での、小原道行かな戦でデビュー、その後は3代目タイガーマスクとして活躍し、素顔になるとジュニアの喧嘩番長と呼ばれ、 IWGP ジュニアを5回タッグを4回獲得しました、誰でしょうということで、これ難しいな、
私は、ね、マングじゃない、知ってるのは私は分かんない、
いやこれマングも知らないんじゃないかな、
プロレスさんじゃないよね、
いや違うんですよ、こちらですね、プロレスの方ですね、うん、金本浩二さんです。
あ、
わかります？
タイガーマスクになってたの？
三代目みたいですね。なんか初代タイガーマスクのあの人のイメージはあるけど、
あの何だったっけな、
何だったかな、
何だったっけな、名前、
何だったっけな、あの人、あの人イメージしかない。
面白い人な。
そうそうそうそう。
YouTube で見たらめちゃくちゃ面白い。
めちゃくちゃ面白い人なんですけど、
あのな、大学生大学生芝居てるやつ。
そうですそうです。あの人めちゃくちゃ面白いんですけど、うん、さあさあ、続きましてですね、あ、多分柴弘さんがこれあのリエさんの目ですね、うん、アレルギー清潔膜炎はこれマングースアレルギーじゃないですかと、
いや僕会う前ですからね、
会う前ですから、いやもしくは先週の水曜日のがちょっと2日後ぐらいに発症してきた可能性もそんなことないですから、さあ、続きましてがですね、あ、舞台期間中じゃなくてよかったねっていうのも来てますね、うんうんうん、リエ役年ってきてますけど、
役年ではないですよね、
さあ、続きまして、あ、ファミマの店員さん来てくれてますね、はい、こちらコンティニューコイン入れてくれてます、
コンティニューコイン
チャリチャリ、ありがとうございます、
ありがとう
ございます、さあ、柴弘さんから、目に注射するのも怖いよ、
あ、
近づいてくるのが嫌でも見える、目に注射って何ですか、
わかんない、
いや、わかんないか。めっちゃわかってる人のリアクションだったから。いや、こん、
注射とか。何の治療で注射するの
かな。
ねえ、あるのかな。
あ、でもすごく視力の弱い人は今でもカードだよって言ってるさ。さっきの
視力。ああ、
カード。
はいはいはい、ああ。
C のマークが。
なるほど、これ視力弱い人あるあるなんだ。
うんうんうん、
だから全然わかんないですもう僕、うん、そうか、なんなら視力検査なんて10秒ぐらいで終わりますよ、うん、
あ、
もう右の方で
全部見える、
そう、これ見えますか、これ見えますか、これもう右下左右って言って、もう一番多分ちっちゃいので左みたいなのやったら、うん、次じゃあ左側見ますねの時ちょっとちっちゃめから始めてくれるみたいな、うん、
あ、はいはい、
でもうある程度見えて、はい、じゃあ大丈夫ですよみたいな、
あ、
もう全部見えますね、
うん、
さあさあ、あんつばさん来てくれてます、うん、さあこんにちは、お久しぶりです、うん、今日はベンビーさんの誕生日ですよということで、
そうそう、大峰高志さんの誕生日、
いやー、さすがベンビーさん、うん、すごいですね、七夕一日前に生まれるというね、なんかかっこいいですねさあさあ、あんつばさんからですね、レーシック手術をしても老眼にはなるそうですということで、
あ、そうなの、じゃあもう
これから、まあ、視力がまあ良くなるだけで結局老眼には勝てないみたいな、
はいはいはい、
さあさあっていう感じですね、うん、さあさあ続きまして、あんつばさん、タケノコだったらお菓子コーナー行ったらすぐに見つかりますよ、いやタケノコの砂糖、それそれタケノコの砂糖だからさあさあ、円楽さん、これ本当なのかな子供の頃は足の裏でタケノコの先端の感触を探してたなということで、探ってたな、ほう
ほうほう、あ、分かるのかな、じゃ出てくるなみたいな、
いや多分あのちょっと出てる、うんうん、その部分を足の裏だけで あるみたいな感じで、これそうなったら相当な猛者です、
あ、そうなの、
いやだってタケノコ生えてる場所って結構このゴツゴツしてるというか、うんうん、山の中ですから、
ああ、なるほど、
ここを裸足で歩いてるということ自体がもう猛者ですね、
うん、
さあさあさあ、うん、ちなみにアンツバさんから、イノシシは時速50キロものスピードで走れそうですよ、
車
はいよ、
車
倒せます、ちなみになんかあの あれいる110の あの人誰だっけ、
武井壮
さんがよくやってるじゃないですか、うん、倒し方みたいな、うん、マングさんだったらイノシシどう倒すっていうのあります、
もうあいつらまっすぐしか走れないから、
まあそうですね、基本的に
多分避けるのは簡単だ、逃げるから追いつ、
はい、
それは追いつかないわ、あ、追いつかれるというか、
は
あ
は
あ、あの逃げ切れない、
うん、
スッと横にずらせば
いやいや、ちょあ、そのままスンと、
例えば後ろに壁を置いといて、こいこいつってすごいスピードで来るさ、
はいはいはい、
スッてやったらもうドーン、
いやまあ確かに
頸椎ポキー、
いや頸椎ポキーウィナー、
はい、
いやあいつらのね、あのちょこまかか、ちょこまかな感じ、あの前足のこの俊敏さ、
ちょこまか
ちょこまかするんですよあいつ、
微調整する、
微調整するんですよあいつら、だからマングさん横にスッて避けて、はい、壁に当たると思ってるところでマングさんの足ドーンですから
あ、そうか、
でイノシシの頸椎もボキーマングさんの足もボキーですからも
う。
あいつら怖いんですよ本当に。さあリナママさんですね、タケノコ、北海道は春になると細タケノコが取れるので毎年主人が取ってきますということで、
お、そうなの、
いやすごいな、みんな一応タケノコ取りしてるん
だ、タケノコ取り面白そうだな、
いやこれちょっとね、
松茸
はもう探したことないです、そもそもキノコ嫌いだし、
あ、そっか、
そうそう、で松茸はなかったかな、なんか あれってなんかこういう木の近くに生えてますよとかあったじゃないですか、何、うんうん、だったかな、
赤松、
うん、うちの方に赤松なかったんで、多分うちの方に生えてないですね、
うん、
おそ松
でした、いや全然うまくないけどさあさあという感じでですね、さあ皆さんからもねたくさんねあの届いてますので、はい、CM 行った後にどんどん紹介していきたいと思います。はーい、メールツイキャスの方たくさん募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
チャコヤビンド、今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、今日はそうだな、この言葉言ってみよう。冬、春夏秋冬サブ、こんな感じで使います。もうまた冬して洗濯物も入れないで、ちゃんと入れて畳みなさい。冬して顔も洗わないで寝たらますますお肌荒れるよ。マリちゃん、冬してこんなして寝たら風邪ひくよ。ちゃんと布団かけなさい。わかりましたか、意味。めんどくさいって。 っていうことなんですね。ちなみに面倒くさがり屋のことは富裕さと言います。皆さんも富裕して困るのは自分ですからね。気をつけましょう。
7月6日水曜日17時26分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあひふみさん来てくれてます、
はい。
昔の三枚肉にも毛が残ってたよということで。
あ、そう、
そうそう、まあだから多分そういう感じなんじゃないですかね。
毎回ではないでしょ、
ね、毎回ではない、処理の仕方なんだ と思うんだけど、
たまにでもありますよね、
うんうんうん、
ちょっと、ね、ちょっと毛がついてるというかね、うんうん、そうそうそう、多分それに俺が当たったんだと思うんだよね。ただねもうねきついあれは。
そうイメージとしては豚はあなんか肌さ、
そっか毛がない感じする
イメージだけど、イノシシはもう
毛だらけというかね
っていうイメージの、あの毛がついてる、
あの毛がついてます、
鬼
茶色いで、そんなもっさりじゃないですよ。もっさりじゃないけど、もっさりじゃないけど、それがまたリアルなんですよ。このプツプツプツプツプツってちょっとずつ生えてるというか、これがまたねたまにうわ
なんかわかります。なんか口の中にちょっと当たって痛そうだな。
はい、とかなんか、まあ、髪の毛食べてる感じみたいな感じで、うわ来てるみたいな感じで。イノシシおじさんが来てくれてますから。
来ましたね。
イノシシおじさん、ありがとうございます。
お友達ですね、僕の。
お友達
が来ております。同級生が来ております。
同級生、マングの同級生。
いや、すごい笑顔で来るから、俺
あれかな、
危ない人来たかなと思ったけど。いや、よかった。よかった、普通の人で。
そう。あと、後からや。
後からや。
後からや。
ちょっと本番中に、
本番中ですか。
本番中に会話する、すごいな、ありがとうございます。
ありがとう。
さあさあさあ、ランリーレンさんからですね、あ、多分初代タイガーマスクは佐山悟さんですかということで。
そうですね。
そうですね。もうあの人のイメージがすごい。ただ佐
山悟さんは面白い
ん、ね、面白いですからね。最高ですから。さあ続いて円楽さん、うちの裏山はイノシシ、タヌキ、シカキジがいるよ。たまにカンカンアチミヤのおっさんもいるということで。
どこんだろう。
どこ、円楽さんどこなんだろうな。え、沖縄ってことですよね。でも円楽さん
犬、
違うんじゃん。
タヌキとか
違うのかな。
違うっしょ。
そっか、でもすごいな、イノシシもいてタヌキもいてシカキジもいる、
うん、
キジは
イノシカチョウやん。
イノシカチョウ、いや、ちょっと違う。
どこにいるの円楽さん。
ね、どこなのかちょっと聞きたいですね、うんうんうんうん、でも確かにうちもあの畑とかあるじゃないですか、なんかさつまいもを育てて畑の場所に、うん、本当にめっちゃ綺麗なキジとかいるんですよ。そう、だからおキジいるみたいな、野生のキジいたりしましたね、
うん、
これだから、あ、でも多分似てるな、円楽さん多分住んでるような場所は。さあファミマの店員さん来てくれてます、こんにちは、
はい、
私も視力悪くて眼鏡なのでレーシックしたかったんですけど、聞くところによると白内障などの手術ができないとかで諦めましたということで。
あ、今後もし白内障になった場合レーシックした方は白内障の手術できませんよとか
っていうことでしょうね。
へ、
だから一応、まあ、あれリスクはあるんですね。
そうです、年をね、あの取った時にやっぱ白内障になる方多いので、
はあはあ、
そこで手術ができないって言ったらちょっと困
りますね。いやね、どんどん見えなくなっていっちゃうってことですよね、うん、白内障は手術したら治るってことなんですか。
あ、治りますよ。
あ、そうなんだ、
うんうん、
あ、じゃあこれレーシックしない方がいいかもしれないな、
うん、あの1日で手術できるので。
いや、これどうやって
白内障の手術やってレーシックやったらいけるのかな。
いや、なるほどね。いやそんな裏技みたいなの、
もう何年後にやるのこれ。
もう白内障直したから、
そう
じゃあここからレーシックやってもみたいな、
うん、いけるんかな。
これどうなんですか、多分いけないね。このどっちかのリスクがあるんじゃないですか。
そうじゃないかな、
このキュッキュするのと、
キュッキュするか、
なんかこの膜で覆うのとみたいなのがあったりするんじゃないですか、うん、
あるかもしれないよ。
まあ、でもこれからねどんどん技術が上がっていったらできる可能性もありますからね、うん、さあ、続いてですね、アンツバさんからリエさんの服のボタンを使ったボタン鍋ボタン鍋ってリエさんのマングーさんのってきてますけど、
何言うとんねん、
そっちのボタンじゃないですか。いや、キリストバッサリ行くバッサリ行くタイプだったんですね。
なんでボタン鍋って名前なの。 イノシシだけど。
あれじゃないですか、ボタンの花、ボタンの花みたいなだかじゃないですか。
あ、そうですよ確か。
あ、そうなの。
あのイノシシの肉を飾り付けるときに、うん、こうボタンの花みたいに飾り付けるみたいな、聞いたような聞いてないようなちょっとあの適当なんで、あの柴弘さんあたりが多分分かると思うんで書いてきてもらいましょうねさあさあ、うん、ではまたこれ後からね、あの多分書いてきてくれると思いますんで、はい、さあ、円楽さん、地下旅とかなら、地下旅かとかなら十分感じるやろと、あのタケノコが出てるのをね、うんうん、足で足裏で、目が良ければそのぐらいのが出てる微妙な土のひび割れとか分かるんじゃない、うん、そどこはだからその目で確かめてたんですよ。でも確かに分かるのかな、
面白そう。でも
ね、コンバースとか あの薄さだったらいけそうじゃないですか足裏でさあさあさあ、あ、ファミマの店員さんも岡山県に住んでいた時はタケノコ狩りしてました。贅沢ですよね。これまたね、タケノコ取るのが僕は好きだったんですよ。だからそんなに食べるの好きじゃなかったけど、うん、これを親に持って帰って、うん、そしたらこう煮るというか、水でやって食べるとこ柔らかいんですよ。だから贅沢な。
なタケノコご飯とかもある？
あ、タケノコご飯もあります。あ、そうそう、
なんか沖縄はね、こうタケノコを食べるという習慣があまりないからね。
ですよね。
あ、そうなんですか。
わかんないわけだから、このやっぱ県外の方とかから、はい、タケノコおいしいよって言われて、
あ、
それで食べてみたりとかするから、だからこの、この間あの酢豚を作ってみたんですよ、
はいはい、
それでもうこのタケノコ、真空パックされてるタケノコを買って、
はい、
なんか切って入れたりとかしたのぐらいで、なんていうのかな、普段からタケノコを食べる、なんかタケノコのなんかそういうなんていうの、柔らかく煮たやつとか、はい、そういうお料理のレパートリーも沖縄ないしさ、
うんうんうん、あ、そうなんですか。
タケノコご飯っていうのも食べたことは、普段のあの何か家庭の食卓には沖縄ではほぼ出てこない、はいはいはい、
え、給食とか
出てこない、
なんか混ぜご飯みたいなのに、なんかタケノコ
とか あるかもしれんけど全然記憶にない。
そんなに入ってるイメージがない感じなんですか。
タケノコだわーいなんていうのはあんまないですよね。
ない、タケノコが沖縄入らないじゃん。あ、入らないから なんていうの、
ははは、
あのタケノコ自体がスーパーに並ぶこともないし、
だから確かに見たことない。
だから真空パックとかされたさ、
はい、あの
切られたやつだったらあるけど、
肌色の状態ってことですよね。
そうそうそう、
肌色というか黄土色というか、う
ん、だからもう取ってきた、まだなんていうの、この周りの皮とかがそういうのついたままのタケノコなんてまず見たことない。
すごい
贅沢かもわからない。
なるほどね、
うん、
そうなんだ。
だからどういう料理をするものなのかもほぼわからない。
あ、
だからそれを知りたい。結構なんていうの、佃煮みたいなものにしたりとか、柔らかく煮たりとか、そのタケノコご飯するよとか聞く、
いろんな方法ありますよね。
そうそうそう、だからそれがわからない。なんか硬いっていうイメージなんだよな。
あ、
酢豚とかに入ってるコリコリした状態っていうののイメージだから、はいはいはい、
またもう柔らかいです。もう、
うん、
歯で噛んだか噛んでないか分かんないぐらい柔らかい
分かるだろ
う、分かるだろうぐらい柔らかいのがあるんですよ、
うんうん、
うわぜひ食べてほしいなこれ。
あ、
だ僕もでも子供の頃は正直あんま好きじゃなかったんですよ、
うんうんうん、
なんかそんなに美味しいって感じなかったですけど、うん、大人になってからあれって美味しかったんだなというか、
うんうん、
なんかメンマとか、うんの感覚なんで、
うんうんうん、
そうそうそう。
メンマってどうです？
メンマあんま好きじゃないんじゃないですか？
そうなん
です。と思うでしょ。
メンマってラーメンに入ってたっけ？
入ってたりとか。だメンマもあんまあれじゃない、その
そんなに馴染みはないかな。
ちょっと、
まあ、あれば食べるけど、そこまでなんか。
今度美味しいメンマちょっと食べさせに行きましょう、マングさん。
あ、なんかそっか。桃屋とかがメンマを瓶詰めにして売ってるか。あ、そう
売って
ます。あ、そっかそっか。
でも、もう本当にちょっと、うん、じゃあマングさんにちょっと美味しいメンマ
俺取りに行きたいな。
あ、シンプルに、うん、でじゃあこれ YouTube でやりましょうね、こんなやりましょう、やりましょう。さあ、ファミマの店員さんですね、うん、岡山県田舎なところだったので、サルヤイノシシが、
サルヤイノシシ、
あ、サルヤイノシシがばあちゃんが育てた野菜食べてたので、猿とか全然可愛くありませんっていう。いや猿ね、猿は可愛くないです。 あいつらも生意気。俺の方にはあんまいたのは見なかったですけど、う
ん、
その
あ一応いるんだ。
いやどうなのかな、観光地の方みたいなので猿がいる方に行ったら、
うん、
多分いたような記憶はありますけど、僕の家の近くには猿いなかったです。フクロウとかいましたけどね。
あ、フクロウいいな。
そうそう、もうほほほほほみたいな、な
んかあれほほ鳩だろ。
あれ、いやそれ
今鳩だろ。
じゃなんかこんなのが聞こえるんですよ。そう、フクロウみたいなのはいましたけどね。さあさあさあさあ、ひふみさん、幼稚園くらいの時に、うん、豚舎から逃げた子豚に追っかけられたことあるけど怖かった。いやこれ本当に怖いです。だから僕うちの近くの上の方に豚舎があるんですよ。もう本当に 2,300 匹飼ってる豚舎があって、
う
で親から高校時代にですよ、うん、もうびっくりするメール入ってて、そ豚舎から豚が逃げ出したから、うん、帰り気をつけなさいねみたいなこれ本当に危ないらしくて、
そう豚の何が怖いって、あいつらそんなことしなさそうさ、
そうなのよ、う
ん、それがちょっと気持ち悪いよな、
油断しちゃうからね、そうそうそう、怖いなということで、あ、柴弘さんから、ボタンの花やねということで、
あ、やっぱそうですか、
ボタンの花のように盛り付ける感じじゃないです
か、柴弘さんが言ったら間違いないな、
そうそうそうそう、柴弘さんさすがですねどうもうすっごい勢いでウィキペディアとか調べてくれたらどうしようラジオ全然聞いてなかったらどうしようさあさあ、円楽さんはですね、私福岡ということで、うん、今週の前川清の旅好きが地元ど真ん中だったし、うん、その中で沖縄に嫁いで八重瀬に住んでいるっていう女性が出てたんだけど、うん、それ同級生だったということで、すごいな、これ前川清さんの旅好きって、
うんうん、やってます、日曜日にやってます、
ね、そうそう、これえげつない視聴率なの分かります、
九州、あ、そうなの、
九州かとかもうなんかすごいらしいですよ、これもね見るの楽しいですよね、
なんかあの息子とか娘と一緒に出たりとか、なんか芸人さんとなんか出て
る、ね、うん、そう出たりしてますね、うんうんうん、そう面白いんですよ、あ、なるほど、これあんつばさんからですね、うん、肉の色が花のボタンの色に似てるからじゃなかったかなということで、
う
ん、
あ、で それもあるのかな、
で馬だったらなんていうか、これます馬の桜鍋、あ、多分桜の色に似てるから桜鍋とかなんじゃないですかね、
ピンク
どうなんだろう、うん、ピンクっぽい、あ、うん、また諸説あるらしくて、うん、花札でイノシシとボタンが描かれているからというのも、
あ、そう、
なんかこれもこれでかいい説だな、
イノシシと一緒に何 ボタンが描かれてる、
うん、そうっすね、
そうそうそう
なんです、鹿はあの
もみじみたいな感じなのかな、あ、
そうなの、
この説もいいですね、なんか、
あ、じゃあ鹿の鍋がもみじ鍋
っていうのかな、だったらそっちの方が濃厚じゃない、あ、うんうん、面白いなこれ、さあさあ、円楽さん、この間こっちのスーパーでおつまみ用に処理してない毛を焼いてボイルしただけの豚の耳が2枚580円で売られていたということで
最高だな、
これすごいですね、さあさあさあ、タケノコ山にあるよ、北部にメンマ作ってる人いますよねってことで、あんつばさんから、
あるの
あるみたいですよ、
知らなかったな、
これちょっと取る、なんかメンマの美味しいの探しに行く旅しましょうよ、本当に、ね、面白そうだな、うん、さあ、食感だけで味がないのにキクラゲ大好きということで円楽さんから、うん、もうキクラゲはもう大嫌いですね、うん、あれよくわからないから、正体がわからなさすぎて怖いという、
発泡菜とかに入れるやつよね、
そうそうそう、う
ん、あれも どう食べていいかわからない、このなんかそのキクラゲ、もともとキクラゲ触ったこともないかわからないな、
ね、だからね、
どう、キノコなのかな、
キノコ、あの海の、あ、海のもの、山のもの、どっちですか、
どっちなのかな、
キノコでしょ、
キノコだと思いますよ、
山のものですか、
山のもの、
山のものでしょ、
だと思ってます、僕は思ってました、ね、でもあれ難しいですよね、うん、あれの存在がマジで意味が分かんないから、あれを最初に食べた人よく食べたなと思ったけど、
どこにもうあれなんか土と岩の間とかに張り付いてるのか
な、なんか嫌な言い方するな、
どういう風にこう出来上がってるのかな、
確かに、うん、なんかちょっとね、またこれもじゃあなんか詳細分かる人がいたら教えてくださいということでさあ、ファミマの店員さんですね、私もウチナー生まれなので転勤族の方と結婚してあちこち、横断していますが、うん、本当内地はいろいろ美味しい食べ物がたくさんありますよ、うん、沖縄までその美味しいものが届いてないと思います、残念ですよね、牡蠣とか、ホルモンとか、うん、確かに、
いやホルモンはいいよ来なくて、
いやこれホルモンも美味しいなりますから、コテッチャンとか
中身汁は好きなのよ、
あそうなんだ、
あ、はいはいはい、
いやけどホルモン鍋とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがちょっとね、
こってりだから、味がこってりだからですか、中身汁はこってりはしてないさ、
匂いがないじゃないですか、中身のホルモン、うん、中身って、
う
ん、でもホルモン鍋ってなんか匂いしない、
ちょっとね、なんとなくわかります、うん、この言ってることは、
あれが
僕もホルモンちょい苦手というか、うん、今でこそちょっと食えるようになったけど、やっぱ、うん、見た目グロテスクなのがちょっとやっぱり美味しいんだけど、でコテッちゃんとかみたいにあのもう完全にタレで全て隠れてるような、う
ん
う
ん
う
ん、なんでコテッちゃんって、
コテッちゃんってわかります、
わかんない、
あコテッちゃんって鹿児島なのかな、俺の地元なのかな、コテッちゃんっていうホルモンを、うん、なんかなんて何焼きというのかな、味噌とタレみたいな、味噌だれみたいなので焼いたのがあるんですよ、うんうん、でご飯と食うとめちゃくちゃうまいんですよ、
多分食べ方が多分沖縄の人たちは分からないかもしれないな、
あかもしれないな、多分円楽さんとか、うんね、それこそウッチーさんとかには伝わってると思うんですけどね、うんうんうん、さあさあさあ、あひふみさんから、うん、桃屋の柔らかメンマは酒のつまみに最高ですってことで、
やっぱそういう人いるのよ
いやだからマングーさん好きだと思うんだけどな、
あれもなんかちょっと匂いが、
あれもそうなんだ、
あそう、
あキクラゲ情報来ました、はい、あんつばさんから、昔家の裏の枯れた木にキクラゲなってましたよ、はい、キクラゲは キクラゲ目、キクラゲか、キクラゲ属のキノコらしいです。
あ、キノコ。そうそう、キクラゲ。
ねえ、って。ってあるらしいです。円楽さん、キノコ嫌いだけど、キクラゲは味がないから許せる。まあ、俺も
一応。確かに味ないっちゃないよね。コリコリしてるけど、うん。
これも一応いけるっちゃいけるかなって感じですね。うん、
あ、他の椎茸とかよりは、
そうそうそうそう、いけるんだ。まだいけるかな、この味がもう、キクラゲはもう、意味がわからないだけの存在なの。
キノコには見えないもんな、別に。
そうそう、見えないんでね、いけるかなっていう感じです。うんうん、さあ、じゃあラスト、キクラゲですね。うん、FM 那覇の、前の切り株に生えてたのを奈良社長が収穫してたよってことで。大丈夫な、大丈夫、大丈夫。それキクラゲですか、それ。さあ、ということでですね、うん、たくさんの、メッセージありがとうございました。それでは大喜利のコーナー行きましょうか。
はい、
本日のお題がですね、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの、こちらでございます。メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
アイサイ M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。先なりましょうね、先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。ヤマト口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて、完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではかみさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
7月6日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。あのちょっとだけメール来てたんで紹介していいですか。うん、はい、5本指さんですね。
はい、
僕もレーシックしたよ、麻酔もするから手術自体は痛くないよ、うん、麻酔切れると少し痛いけど、うん、目が良くなるのと引き換えならいいよということで、一応まあ麻酔するんですね。
見えるんかな。
まあ僕がその聞いた人の話では、うん、ずっと見えてたって言ってましたね。近づいてくるのまで見えてたと聞いたんですけど、一応まあ麻酔して痛くはないみたいですね。
でもレーザー当てるから直接何かがなんていうの、なんかなんていうの、手術の道具みたいのが刺さってるっていうわけではないから、このレーザーであ
キュキュキュキュキュみたいな、
キュキュキュだから、なんか、あ、
そうなんですか。
そうなんだ、
いいのかな。
あ、じゃあギリギリでキュキュキュってやってるのかな。うん、かもしれない。あ、ちょっと分かんないけど、これすごいですね。でも
何分ぐらいやるのかな、このレーザー。
ね、耐えきれなさそうなんか、これさあ、まあ怖いですけど、あ、さあ、メールありがとうございました。うん、それでは大喜利のコーナー行きましょうか。
うん、
大喜利クエスト DX、
ミキノボヒップホップ、
はい、
ありがとうございます。いや、決まった。さあ、こちらのコーナーですね、本日、リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
本日のお題がこんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの、こちらでございます。うん、ではですね、まずツイッターの方から紹介していきたいと思います。
へいへいへい。
なんとツイッターネームコウタくんでございます。
来ました。
これね、コウタくんね、今回ちょっと面白いの多い。
おお、
さあ行きましょう。
はい、
こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの、うん、よく見たら意地悪系バンドだったっていう。ビジュアル系バンドじゃなく意地悪系バンドです。
意地悪はどう表してるか、
どういう、ね、どういう意地悪なのかが、
何か持ってんのかな。
そうそう、とか、なんか歌いそうで歌わないとか。ねえ、なんかやってくるんじゃないですか、いろいろ意地悪を。ね、会場とかにも仕掛けられてたりして。
嫌だな、
嫌だな、意地悪系バンドは。
常に上からなのかな。
そうかもしれない。さあ続きまして、はい、バンドの売りが、 パンスト被るのが特徴なのにパンスト相撲をしないっていうことでいやパンスト被ってるのに
やれよな、そこは、そう、そこはやれよ。
ビジュアル系バンドとかだったらそういうとこ売りしてんだから、うん、お前らそういうのをやるんだよみたいな、うん、でお客さんも多分パンスト被ってきてるのに、うん、全然そういうことやんないんだみたいなさあさあさあ続きまして、方言の訛りが売りだけどイントネーションがおかしいということで完全にエセですねこれはなんかうちなぐちもね全然言えないけど、いや死に熱いねみたいな、そう言ってるけど絶対泣いちゃうだなこいつみたいな、これちょっと絶対逆に売れないタイプですよね、バカにしてんのみたいな、
嫌だな、
嫌ですね。さあ、でラストでございます。鼻毛がボーンって高田君最後どうした、最後だけ適当になってる、
鼻毛がボーン、
意地悪系バンドの時の情熱なくなってるけど鼻毛がボーンということで、
いや
だけど、ビジュアル系バンドで、しかも鼻毛がボーン、
一番気にしないといけないところ、
そう、鼻毛がボーンの防線めっちゃいっぱいあるんですよ、でも鼻毛がボーンでございます。光太くんどうした、今日調子よかったのに。さあありがとうございます。さあ続いてですね、柴弘さん行きたいと思います。
はい、
はい、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの、登場するとメーするっていうまあこれはこれで嫌だけど嫌って言われてるのは悲しいな、なんかな、
メスな、
そうメスなですよ本当に。さあ続きまして、ファッションがサイケすぎて、サイケって何ですかね、
サイケデリコ、
サイケデリコみたいな、
はい、そうそうそう、
なんか簡易的なみたいな感じですか。
いや、なんていうのかな、イカれてるんですよ。
ああでビジュアル、ああもっとイカれてるのかな、はい、ビジュアル系バンドっぽくないんだじゃあ、うん、いな難しいなこれな、サイケ。さあ続いてですね、全員100キロオーバーって来てますけどビジュアル気にせえっつってビジュアル系バンドって言って、うん、まあ、でも逆にそれもそれでありなのかなって思う僕がいますねさあ、という感じですね。さあ続きましてメールの方から紹介していきたいと思います。チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、
はい、
いきましょう。こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの、開演前から血まみれということで何かあったな、
怖いな、
怖いな。でもこういうのいますよね、たまにこのビジュアル系で、
あ、
ま、
いるんすか。
でも本当の血まみれだったら嫌だけど、うん、血まみれっぽい感じのさ、なんかあの吸血鬼の格好してますみたいなさやついるんですよ、
いるんですか、
いるんですよさあ続きまして激しいヘドバンからのカスタネットということでカスタネットかいっていう、あんなにヘドバンでやってたのに、うん、ねえ、カスタネットでございましたから、うんうん、さあ続きまして、綺麗な日本語敬語、綺麗な日本語敬語、濡れた野良犬の匂いがするっていうのも書いてあるんですけど、まあ綺麗な日本語敬語で喋るけど濡れた野良犬の匂いがするらしいですこれもすごいなさあ、続きましてですね、あ、これいいですね、引きこもりでライブがないということでビジュアル系バンドなんかさ、ずっと家にいるイメージというかさ真っ白いなんかイメージないです、うんうん、部屋から出なさそうななんかちょっとガクト様みたいなさ、
あ、なるほどね、
そうそうそう、はいはいはい、地下に住んでるけど引きこもりすぎてライブがないということで応援はしてんだけどライブが
なかなかライブしないもんだから
ヘドバンしたいんだけどなみたいな感じですね。さあありがとうございました。続きましてがですね、ラジオネームカーボンギアさんでございます、うん、こんにちは、リエスン、マングーマングさん、スケさんということで、いやもうすごい略し方もうスケさんとしか呼んでくれなくなりましたね。さあありがとうございます。行きましょう、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの、見た目が貧相だこれもね、まだお金ないのかなみたいなまずビジュアル系じゃないのからやればよかったのに貧相だけでビジュアル系やりたいからそう、もうね、ユニクロで揃えてますからねありがとうございます。さあ続きまして、地方公務員だということで
嫌だな、
嫌だな、
嫌だわ、
めっちゃ固い仕事についてます、うん、だけど、まあ、ビジュアル系バンド。
嫌だわ、なんか知らんけど。
なんか嫌だな、うん。地方公務員がモテに来てる感じがして嫌だな。さあさあ、続きましてですね、甘噛がひどくて、英語に聞こえるということで。日本語で歌ってるけども、甘噛すぎて。
そういう風に歌ってるんじゃなくて、甘噛
です。甘噛です。ただの、ただ英語っぽいからなんかかっこいいってなってるけど。さあ、続きまして、バンド名が、ゴールデンファンタジーだということで、
おいおいおい、いじっとんな、
僕らの元々のコンビ名ですね。
あ、そうなんです
か。ゴールデンファンタジー、いや、よく覚えてたの。ほんですごいですね、よく覚えてますよね。
だからな、
で嫌だっていうのやめて、ちょっともともとやってたんですよ続きまして、これいいですね、 メンバー全員で期日前投票行くということで、これきっちりしてますから。そういうのなんかやらなさそう、社会に対して不満だらけだとか言ってそうなのに、期日前投票しっかり行って、しっかり、ね、そっちから変えていくタイプでございますね。まだ公文に通っているということでまだ勉強中でございます。
いいね、そういうビジュアル系がいたらいいんだけど、
いいんだけど、
なんとなくね、
なんかちょっと嫌だなみたいな、ありますからね。さあ、ありがとうございます。さあ、ではツイキャスの方からいきたいと思います。こちらにしましょうかね。あんつばさん、いきたいと思います。こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？衣装が中学校の時のジャージということでこれもね、急遽、みんな多分お揃いのでやりたかったんですよ。だから
そ
したら中学の時のジャージしかないみたいな、これ嫌ですね。続きましてですね、円楽さん行きたいと思います、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？ドラムがいないからブラザーハイがビートボックスで参加しているということで、
誰
ですかブラザーハイは。ブラザーハイちょっと難しいな、これ。
な
さあ、続きまして、あ、こちらも行きましょう。円楽さんもう一個ですね、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？メイクがグレートムタということで。いや、ちょっと間違えちゃったのかな。
グレーと思ったらグレートムタ。
そう、グレートムタの方で。多分、ああいうことやれば、まあ、ビジュアル系だと思ったのかな、ちょっと違ったんだよな、みたいな。さあ、ひふみさん行きたいと思います。こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？衣装が100均ということで、これもね、無理ありでしたね。
あ、まあ、できないこともない、
できないこともないですけどね。まあ、100均ビジュアル系バンドみたいな、
もう結果的にいろいろくっつけたりとかなんかするじゃん。
あ、やりますね。はいはいはい、
もう作業が大変で、もう100均どころじゃない。
そうそうそうそう、
労力を考えると100均どころじゃない。
その辺の買った方が早かったみたいなのがありますからね。これ嫌だな。あんつばさん行きたいと思います、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？全員がことぶきパンチをリスペクトしている。
やった。
いやだな。あいつもね、ビジュアル系バンドの歌い方で歌うんですよ。
あ、そうなの。
でね、ちょっと嫌なのが、あいつ歌うまいんすよ。
本当だ。
だから腹立つんですよ、本当に。なんか、しかもこの お客さんとか多ければ多いほど大きな声で歌うんですよ、あいつ。自信があるんですよ、
アピールして。
あいつとね、下里だけはね、歌がうまいんすよ、本当に。これね、悔しいんですよ、本当に。でも本当に2人ともめちゃくちゃうまいですよ。
へ、
ちょっと聞いてほしいけど聞かないでほしい、本当に。さあさあさあ、続きましてですね、柴博さん行きたいと思います、
はい、
こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？コスチュームがネパールっぽいということで。いいですね、これラムちゃんが主導でやってますね。さあ、ではラスト3つぐらい行きましょうか、あ、これいいですね。柴博さん行きたいと思います、
はい、
こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？完成度が高いのに究極の恥かさだということで、これさんもいますよね、やっぱりね、なかなか客前に出れないみたいな。恥ずかしいですね。さあ、続きましてがですね、これにしようかな、
はい、
あんつばさん行きたいと思います、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？衣装がイノシシの皮ということで、自分で撮ったんでしょうね。自分で撮ったんでしょうね。
すごいな、そしたら。
さあ、あ、じゃあ、これ2ついいから、2つともちょっといきますね。柴博さんの2つ、はい、ちょっとラストいきたいと思います、はい、こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？演奏が下手なくせに今日は客のノリが悪いなと切れる。
あ、
こういうやついますからね。
いるんですよ。
お前のノリ悪いからよっつって。
どこにでもいるんだな。
そう人のせいにしますから。さあ、じゃあラスト1個、これもいいんでいきたいと思います、
はい、
こんなビジュアル系バンドは嫌だ、どんなの？全員スキンヘッドということで。ヘドバンできない感じですね。全然ヘドバンやっても頭振ってるだけでございます、うん、さあ、以上でございます。さあ、それでは本日の MVP をマングーさんお願いします。
カーボンギアさんの、
はいはいはい、
地方公務員かな。
ああね、嫌ですからね。
嫌なのよ。
そう、
なんかそういう野心があるんだっていう。
そう
そっちの方に。
ね、
地方公務員の方になんか、
そうそう、ね、保険もちょっとかけてるなみたいなの嫌だなってなるから。じゃあ、カーボンギアさんおめでとうございます。
はーい。
さあ、では来週のお題発表したいと思います、はい、来週のお題が、なんでそれ、うん、FM 那覇が20周年で作った記念品とは、こちらでございます、はい、なんでそれ作ったのみたいなのを送ってきてもらえたらなと思います、はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあ、メール来てるのでメール紹介したいと思います、
はい、
リエさん、チョメさん、マングーさん、こんばんは。
こんばんは、
あんこの翼、あんつばです。
あんつばさん、
はい、先週は仕事終わりにグラウンドゴルフの大会の準備で忙しくて、
うん、
台風4号の発生で、
ね、
当該からのプレイヤーの飛行機予約変更などするも、大会当日も も飛行機が欠航して、
あ、そっか、
はい、地元の参加者探しや準備で疲れて月曜日起きたら全身痛みで動けませんでした。辛いな。明日からは畑に、散水準備で、仕事はお休みですということで、いやこれね台風4号急に出てきましたからね。
ね、出たけどそこまで強くはなかったから、そうそうそう、雨は結構降ったからね、ね、良かったかなって思う。
でも結構まあ普通に台風の目に入るみたいな感じで直撃ではあったんですけど、
ね、そう
です、
県外の方がちょっと大変そうですね。
そうそうそう、うん、ね、でまあ風自体はね、そのそんな強くなく、うん、雨もそこまで
直撃はしたんだ
一応、
一応ね、
あ、そうなん
だ。でもなんか
強風域ぐらいのな感じで終わってましたね。
そうそう
そう、いやこれグランドゴルフ大会大変ですね。で当該からのプレイヤー呼んでみんなでやりましょうって言ってるのに、あーこれもう当該から来れないから、ね、地元ででもやるからにはやらないといけない。
で当該からやっても、
いやいや入るか。
風に乗って
大都島の
大都島の、
いやすごい大変ですから。いやね、グランドゴルフもね最高に面白いんですけど ね、そうそう、じゃあぜひね今度あの機会があれば僕も大都島の方に行きたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
さあということで、今週もありがとうございました。来週もね、20周年迎えてから一発目ですので、
そうですね、
はい、やっていきましょうか。
はい、
ということでお送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団王座金城理恵でした。
はい、バイバイ
バイバイ。